皆様おはようございます。
おはようございます。
いやちょっと説教に入る前に少しだけ本当皆様にお詫びをと思いまして、やはりこの賛美歌508番を抜かしてしまったこととか、あともう一箇所実は修正がございまして、実は右下の日曜日の聖書研究会も実はお休みだというのを、メールでいただきまして、そのことを修正するのを忘れましたので本当に失礼いたしました。ですけれども もう一つ実はお詫びがありまして、実は来週里見さんに証しをしてもらうことになりまして、はい、このことも実は里見さんにはお詫びしないといけなくて、最初の1年間はゆっくり過ごしていいよって私は約束して宮崎に迎えたんですね。ところが一番最初にまずギター奏楽から始まって、このようにして来週は証しをしてもらうなど、まあ、第2週には裏の方も書いていただくなど、もういろいろ動いてもらっています。ですのでもう本当約束破りで里見さんに本当ごめんなさいっていつも謝っていますけれども、まあ来週私も楽しみにしていますので、どうぞ皆様も楽しみにしていただけたらなって思います。ところで皆様は洗礼を受けようと決心した時のことを覚えていますでしょうか。これから私がまだ誰にも言っていない証を少しだけしたいと思っています。というのも実はこれは少々ちょっと恥ずかしいと思っていたことなので、まだ皆様には伏せていた話なんです。私が広島メノライト教会石谷先生に洗礼を受けたいって言ったのは、東日本大震災からJMF で私自身気仙沼に行くことが決まった2011年5月のことでした。当時は働くことができず、犯罪被害者支援法による力の支援、生活保護などを受けていました。ですので時間はたっぷりあったんですけれども、まあ、国の最低基準ってこのと同じ収入状態でありましたので、いつもお金がなくって貧しい日々を過ごしていたっていうのは皆様もご存知の通りだと思います。そして2011年の1月31日に初めて教会に行って、たくさんの愛を感じたこと、教会っていいとこだなって思ったことも皆様もご存知だと思いますけれども、実はこの東日本大震災が起きた後、発生した後なんですけど、私は聖書について神様についての少し疑念が生じていました。と言いますのも、ここからが伏せていたお話なんですけれども、3月から4月までの間、神様って本当にいるんだろうかと1ヶ月ぐらいずっと迷っていたのです。当時私はスマホを持っていました。そしてスマホでいろいろ情報を見ていますと、東日本は主の裁きだ、日本人は罪を悔い改めためないからこのような災害が起きたんだという、まあこれ過激な、まあ某キリストさんのホームページに書き込みがあって、それを私は見てしまってショックを受けてしまったからなんですね。本当に主は、もし神様が本当にいられるのなら、確かに日本人である私たちはこのような試練、このようなひどいことをなされるのは可能なのかもしれないな。で、まあこのようなモヤモヤした状態でも、まあ私の日課であった聖書を読むってことを続けていた時に、ルカの10章37節の言葉が目に入ったんですね。そうです。言ってあなたも同じようにしなさいと。私はこの言葉にある意味ショックを受けたんです。というのもサマリア人のように、私も宮城や岩手県などに行くことができれば、本当に時間があればいいんだけどな、もしくは青春18切符が使える期間だったら行けるものなら行きたいなと思ってました。でも今は4月の中旬、青春切符はもう使えないし、私は所持金がゼロ、むしろそれとかマイナスに近い、日々も生活にも困窮しているこんな私に、どうやって行けと神様はおっしゃられるんだろうかと。そして神様に初めてですけども、このようにお祈りしました。もし本当に神様がおられるのでしたら、どうか私に宮城や岩手へ行くだけのお金を備えてくださいと。そしたら5月のことだったんです。佐藤先生から一本の電話が入り、一緒に気仙沼に行ってみないかと。私はその時すごく喜んだ気持ちと同時に、行きたいのは山々なんですけどお金がないのでって答えたんですね。そしたら JMF にたくさんの寄付金がある、支援金があるから出費は心配しなくてよいと。まあ、私はこの時大喜びで分かりましたと言ったと証では以前の証では伝えたと思いますけれども、実は内心こう思っていました。 や本当神様、石田先生、佐藤先生に本当申し訳ないんですけれども、実際にこのお金を見るまでは信用しちゃいけないと私いう思いが私の心の中にあったんですね。まあこれがやはりヨハネ20章の29節にあるイエス様とトマスの話にも関わってくるところですけれども、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであるっていう御言葉がありますね。この御言葉を私に照らし合わせると、恵み、必要なお金を見るまでは信じない、疑うっていうのは一人の信仰者として言うよりは、まずいけるよと聞かれても信じることができないひねくれ者だった、卑しい心が私の心にあったからなんです。そしてその次の日曜日でした。石原先生と奥様と3人で礼拝を捧げ、そしてボランティアで気仙沼に行くっていう話をなった時なんですけれども、石原先生からスッと JMF 活動支援金という封筒を渡されました。そしてこの時に中身を確認してびっくりでした。気仙沼への往復の旅費、そして現地の食事代などが入っていて、さらに石原先生から別に選別もいただいたんです。まあ、金額はちょっと伏せておきますけれども、貧しい私の生活をしている私からしたらびっくりする金額でした。え、こんなにもらってもいいんですかっていうぐらい本当に感謝しました。そして神様は愛であり、主の御心であるのなら備えてくださるのだとはっきりこの時見えた瞬間だったんですね。そして以前から石原先生にはイエス様を信じていますと口にはしていたんですけれども、初めて先生、洗礼を受けたいですとこの時口にした瞬間だったんです。で実際6月の末だったですね、初めて気仙沼に行って、まあ、現場は全然違っていました。まあ確かにひどい災害ではあったんですけれども、痛みを超えて愛が広がる姿、人々が支え合って助け合う姿の美しさを見て、そして愛の素晴らしさというものを現地で感じていくことができたんです。そして流された教会だと皆様もご存知ですね、気仙沼第一聖職バプテスト教会の後に行って、たくさんの支援が書かれたノート、そしてこの中に、実は結婚式で司会をなされた和田兄弟っていうのがいまして、私の本当の親友なんですけれども、そのカンバーランド講座教会の彼とで、ノンクリスチャン時代に実は出会っていたんです。それは12月の、市民クリスマスの時だったんですけれども、私が受精する2週間ぐらい前のことだったんですけどね、その時に、和田さんとお会いして、そしてその後に TCU に入った時にあーってなったんですよ。で、和田さんも当然私のことを覚えていて、当然体重は落ちてましたけど、まあ、雰囲気は分かったんでしょうね。それでお互いああってなっちゃって、で実は同じその南3階のフロア、最初男子寮に入ったので3階のフロアだったんですけど、そこで彼がリーダー、私がその下ということで、共同生活を始めさせていただいた。そしてこの前の結婚式で司会していただいたっていうぐらい、もうこの場何度教会にも行きましたし、今交流が あって本当に主の恵みに感謝だなと思っています。まあ、ですので主の恵みを、私はたくさんの主の恵みをいただき、聖書の御言葉をいただいたので、その受洗を決心したっていうことを今でははっきり言えるんですけども、まあこの本日の聖書箇所、マルコによる福音書1章9節から10節を読んでいく中で、実は自分がちょっと情けないなとか、ちょっと言いにくいことを本日言えたのでちょっと安心したなっていうことをまあ思いつつ、まあ複雑な気持ちを持ちながら取り組んでいったということはご了承いただきたいと思います。その上で皆様と一緒に本日の聖書箇所を読みつつ分かち合っていけたらと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。本日はマルコ1章9節から11節皆様と一緒に読んでまいりますけれども、どうぞあなたの御心が示されますよう、あなたの知恵を私たちに与えてくださいますようお願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて本日の聖書箇所入る前に、この修法からまずご覧ください。この写真なんですけれども、実はこのヨルダン川の岸辺から、これインターネットでちょっと開いたものなんです。 で結構こう見ますと緑が多く茂っているのが分かりますよね。そして、ヨルダン川の資料ヨルダン川を調べてみましたら全長252キロ、4つの水源からフーレ湖、ガリラヤ湖を経て蛇行して視界へと流れ込む。さらにそのさっき言ったように緑が豊富だったですので、まあ、2000年前もおそらくですけれども豊かな水がコンコンと流れていたのではないでしょうか。このマルコの福音書も他の福音書もそうですけれども、ここで洗礼を授けていたバプテスマのヨハネがヨルダン川のどこで授けていたのかについては残念ながら一切書かれていません。しかし4節に荒野に現れたとありますので、緑豊かな森というところではなくって豊かな水の流れている荒野の地域だった。その荒野のヨルダン川に当時大勢の人々が集まってきてバプテスマのヨハネから洗礼を受けたということではないでしょうか。そのバプテスマのヨハネは主イエスのために道を備える、主イエスのための道を備えるために主イエスよりも先に出て人々に罪の許しを得させるための悔い改めの洗礼を人々に述べ伝えていた。悔い改め、つまりこれまでの歩みの方向性を転換し主に立ち返ることを人々に迫ったのです。そして今までの道が間違っていた、主に向かっていると思っていた道が全然違うところへ向かっていたということをイスラエルの人々はヨハネを通して知り、悔い改めをして洗礼を受けた。そうしなければ神様から許されない、罪の許しがなくて生きられる人は地上に一人もいないんだと。このようにマルコによる福音書は主イエスを登場させるにあたって1節から8節でバプテスマのヨハネを紹介し、悔い改めをする民衆を書き知ることから始めています。そしてイザヤの予言の言葉に応えるように、神はこの道を、この道に世界をお示しくださったことを示しつつ、いよいよ主イエスが登場されるということなのです。では本日の最初の紹介9節から読んでまいりましょう。その頃イエスはガリラのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。あれ、イエス様についての最初の記述ってたったこれだけなんでしょうか。なんともあっさりした意外なものではないでしょうか。マルコによる福音書はイエス様のことを書き記すにあたって、ルカの福音書のようにクリスマスの出来事を書き記すことはありませんでした。またイエス様の青年時代を書くこともありませんでした。マルコは福音書を書くときに、これでいいのだ、それで良いのだと考えたからなんでしょう。イエスはガリラヤのナザレから来てと書き始めるだけで良い、スタートしてしまう十分なのだということなんです。ではそもそもガリラヤのナザレというところは有名だったんでしょうか。いえ、そうではありませんでした。この福音書が書かれた通り、当時ですけれども、人々はガリラヤのナザレという地名を聞いて、これは一体どこなんだろうかと人々は疑問に思ったのです。私が東京キリスト教大学に在学していたという話を少ししますけれども、関東の教会の方々に出身はどこですかってよく聞かれることがあって、私は宮崎出身ですと答えますと、すぐに、あのマンゴーの有名なところなんですねという反応がありますよね。そしてといえば、2000年代に東国原知事に宮崎という地名が有名になった、そして本当にそのこと自体は感謝なんですけれども、その前の1990年までは実はあまりメジャーな地名じゃなかったんです。と言いますのも、私が中央大学の時に、どこどこ出身ですかって確かに聞かれまして、宮崎出身ですって聞かれますと、宮崎って宮城のことなんですか、東北の方なんですかってよく聞かれるんですよ。そして、いや、それは九州なんですよっていうにもかかわらず、九州のどこなんでしょうねって聞かれるので、福岡とか博多とか北九州があって、それが有名ですよね、その南側ですっていうと、っていう なんか微妙な返事がするっていうのが1990年代だったと思います。まあ、聖書に戻りますけれども、そのガリラヤのナザレっていう地名はそれぐらいマイナーなところだった、人々に知られていないところだったっていうことが言えるのではないでしょうか。ただこのガリラヤのナザレに秘められている意味があるとすれば、それは神の子のへりくだりであり、神の子であられるイエス様が知られていないところで人となられたっていうことではないでしょうか。つまり神の子であられる主イエスは普通の町で誰にも知られるわけでもない、一般の人々と同じように生きられたんだっていうことを、このマルコはガリラヤのナザレ、この短い言葉で表したのです。主イエスがガリラヤのナザレという小さな片田舎で生きて生まれた、これこそが事実なのだということを私たちに伝えているのではないでしょうか。そしてヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたとあります。人々が悔い改めの洗礼、方向転換をして新しい生活に期待して受けた洗礼を主イエスご自身もお受けになられた、つまり主イエスがへりくだられたということを、へりくだられたお姿を人々の前に見せられたということを示されるのではないでしょうか。ちなみに主イエスがバプテスマをお受けになられる時の詳しい様子というのがマタイ3章13節から15節では詳しく書かれてありますのでお聞きください。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところに来られました。彼から洗礼を受けるためでした。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたんですか。しかしイエスは答えになりました。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われるようにしました。主イエスが洗礼を受けに来られると、バプテスマのヨハネは当惑し、あなたは私から洗礼を受ける必要はなく、私にその資格はないと言って止めようとするのです。しかし主イエスは、今このまま私にしたいと思うことをさせてほしい、止めないでほしいと言ってヨハネから洗礼を受けられたのでした。つまり主イエスは私たちと同じ洗礼を受けてくださった、同じ仲間、同伴者としてなってくださったということなのです。さらにここは少し開きましょう。ガラテヤ書の3章26節から28節です。ガラテヤ書3章26節から28節です。ページ数で言いますと340、ガラテヤ書3章26節から28節、346ページになります。ではお読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙3章26節から28節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからですとあります。キリストを着た私たちはキリストイエスに結ばれて神の子とされているのです。そして一つになって礼拝を捧げ賛美し主を褒めたたえる。つまりイエス様が洗礼を受けられるということは、ブドウの木と枝の例え話のように私たちは洗礼を通してイエス様とつながっている。これは他人の話ではなく私と共にいてくださるのだということなんです。それでは、ちょっと戻りまして、10節11節を見ていきましょう。マルコの福音書1章10節11節をお読みいたします。失礼しました。水の中で上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が 天から聞こえた。主イエスがヨハネから洗礼を受けられ水の中から上がれた時にまず天が裂けたと伝えられています。天が裂けた、この言葉は開かなくても結構ですけれども、マタイ27章51節にも同じ表現が使われています。お読みいたします。主イエスが十字架上で息を引き取られた時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと、これと全く同じ言葉なのです。主イエスが十字架で息を引き取られた時、その場にいた役人隊長はその光景を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子であったと証ししています。この百人隊長はイエスを殺す側にいた人でして、それまで主イエスを信じていなかった人でした。そのような人が主イエス様の十字架の死を見て、本当にこの人は神の子であったと証しているのです。つまりイエス様の洗礼と十字架の死っていうものは、共にイエスが神の子であり、イエスが神の御心に従ってそのことが現実なものとなったということを示しているのです。それは主からの恵みを示すもの、神の子イエス・キリストによって全てのものの罪が罪にされ、そして罪のすべてのものを闇の中から光の中へと導き入れるためのものであるということであり、主イエスの洗礼、川の中から上がった時に天が裂けたということは、そのことを示されているのではないでしょうか。神の恵みと力によってすべてのものを救うために、神の子イエス・キリストの福音の始めが初めて示されたということになるのです。そして天が裂けて、その隙間から霊が鳩のようにご自分に下ってくる、そのことをイエス様は自分自身の目で見られるのです。そしてあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声を天から、つまり神様から聞くことになるのです。ここで、招きの言葉で、紹介していただきましたイザヤ42章1節にはこのような表現がありますので、もう一度読みいたしましょう。見よ、私のしもべ、私が支えるもの、私が選び喜び迎えるもの、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。ここでは私のしもべという言葉が使われています。つまりご自身を神に捧げるもの、神から王として君臨することが許されたものであり、しかもその王の支配というのは罪人である私たちが滅ぼされないで生かされるために、自らしもべとなって罪人である私たち人々に仕えるという姿で実現してくださるのだということなんです。これこそが神様から主イエス・キリストに与えられたミッションとして私たちの前に現れるということなんです。またこれも、ゆっくりお聞きください。イザヤ53章12節には、彼は多くの人々の罪を、彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをするとありますけれども、罪の全くのない完全なる人であられたイエス様が私たちの罪のゆえに十字架にかけられ、そして取りなしをしてくださるのだ。バプテスマのヨハネが洗礼を受けられた人々の中に主イエスがおられるのだ。一人のただ人として、周りが気づかれないような形で、それは人々の罪をイエスが背負うためであったのです。洗礼を受けられている者の中に主イエスが入っていたということは、まさにこのことを意味するのではないでしょうか。では主イエスが洗礼を受けられたということは、私たちにこう言えるのではないでしょうか。イエス様は神様であられたのに、罪人である私たちと同じく人となられ、 洗礼を受けられる側に立ってくださったお方であると。私たちのために主イエスはこの地上に降りてきてくださったのです。そして聖霊がイエス様の上に下ったということを通して主イエスの宣教が始まったということを意味していますし、さらにこれは人の働きにおける聖霊降臨の話も同様です。ペテロやパウロたちなど主の弟子たちによる宣教の始まりを示すものでもあり、その延長線上に私たちの教会もあるのではないでしょうか。イエス様が十字架に関わってくださったことで天幕が裂け、神様と私たちの間にあった隔たりが取り除かれ、自由に神様のもとへ行くことにできるようになった。主が私たちと同じように洗礼を授けてくださったおかげで、罪人である私たちを愛してくださり受け入れてくださるということを私たちは認めましょう。そうすれば私たちの心は崩れ、主に向かいへり下ることができるのです。イエス様の敵であった役人隊長が、本当にこの人は神の子であったと宣言したように、私たちもへり下り、ひざまずく思いを持って主に覚え信じていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは何というお方なのでしょう。神様であられたのに私たちのもとに人となって現れてくださったこと、本当に感謝いたします。どうぞ主よ、私たちをどうぞ覚えて、そして私たちを導いていてください。そしていつもあなたをあがめて歩むことができますよう、どうぞ助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。